People。平野啓一郎のそろそろいい時間。
ご機嫌いかがですか？平野啓一郎です。
田村陽子です。さあ、お盆ですけれども、平野さんはこの時期はまったりと比較的お過ごしですか？
そうですね。まあちょっとね、海外はまだどうかなと思ってて、今年はね、結構みんな行ってるみたいですけど、
うん、
まあ、コロナのこととかもあったんで、実家にちょっと帰ったりとか、まあその程度で、あんまりうろうろはしないことになってます、今年は。
産経リサーチ&データのアンケートでは、何らかの旅行を予定している人は3割にとどまっているということで、うん、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。では、本日も素敵な音楽と新しい発見がありますように。
そろそろいい時間、スタートです。
ピーポー。平野啓一郎のそろそろいい時間。
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間。
改めまして、平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さて、この一月の平野さんはというと、盛りだくさんでございますが、順番に見ていきます。
はい。
まずは第167回の芥川賞直木賞が決定。
はい、
芥川賞は高瀬淳子さんの美味しいご飯が食べられますように、うん、
はい、
そして直木賞は久保美澄さんの夜に星を放つに決定しました。
はい、
今回芥川賞に関しては候補者がすべて女性の方だったということですけれども、
うんうん、
終えてみていかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、高瀬さんが受賞されたことはすごく喜ばしいんですけど、
ええ、
前回ね、彼女の作品がノミネートされた時はね、僕しかいいっていう選考員がいなくて、
はい、
割と結構みんな辛かったんですよね。
ええ、
で今回はね、実は僕は彼女の作品もいいなと思ったんですけど、
うん、
小佐川千人さんの家庭用安心交付っていうちょっと別の作品を最終的には推したんですよね。
はい、
そしたら今回はね、なんかその高瀬さんの作品をすごくみんなが推してい
た。逆になったっていう。
そうそうそう。前回は孤独だったのになと思って。まあただ、結構ね、今回はもう実力がこう、均衡してたんですよね。
うん。
何かズバ抜けてっていうのが僕の中では実はなくて。
はい。
割と、ちょっと伊佐金ね、どうかなと思うのがあったけど、それ以外は、結構実力伯仲って感じで、まあ、相対的にどれがいいかなっていうかなり迷いながら行ったんですけど、まあその美味しいご飯が食べられますようには前作で、前作はね、お風呂に入れなくなった夫の
こと
を描いてる作品なんですね。だんだん臭くなって、はい、汚くなってって、
そのお話もね、この番組でもされてましたよね。
うん、でこ、まあ、それも非常に面白い作品だったんですけど、今回はその食べるっていうことに注目して、まあ、食べるってことをめぐって、その単にご飯食べるだけじゃなくて、例えば職場にケーキとか作ってきたりすると、ああ、ありがとうとか、すごいね、こんなの作れるんだとか、そういうのあるじゃないですか。うんうん、
はい。
まあ、その食をめぐる、こう、社会的なコードみたいなのがあって、まあ、それにうまく乗っかると、人からこう、称賛されるとか、承認されるっていうのを、
うん、
まあ、巧みにこう、まあ、無自覚、半ば自覚的、無自覚的に、そういう中で、こう、人の評価を得てる女の人と、う
ん、はい。
もう食べ物っていうのはもう食えさえすればいいっていうことで、そういうのをすごくもう、毛嫌いしてる男の人とが、まあ、なぜか付き合うことになるっていうような、物語で、その間で揺れるもう一人の女性もいて、こう三角関係みたいなのが描いてて、
はい、
まあ、すごく、前作からのこう日常生活のルーティンみたいなのを疑うっていうようなテーマを一貫していて、よりこう複雑に緻密になってて、それはそれで素晴らしい作品だと思ったんですけど、
うん、
僕はね、家庭用安心交付っていう作品がね、なんか読み終わった後気になってしょうがなくて、
はい、
まあお母さんがちょっとこう精神的に非常に不安定な家庭で育って、よくある母娘ものの設定ではあるんですけど、なんかね、その関係から逃れられた後になって娘が、いっそ私もお母さんのように狂ってしまえてたらっていうような、その無意識の欲望に突き動かされて、
はい、
お母さんの妄想通りに生き直そうとするんですよね。
ほ
ー。で、まあ、つとむっていうその、なんていうか、鉱山をテーマにしたテーマパークがあって、
はい、
昔炭鉱労働者こういうふうに働いてましたとか展示してあるような、で、そこにその当時の炭鉱労働者をこう表した、あのフィギュアみたいな大きな等身大の人形みたいなのが置いてあるんですよ。
はい。
で、その主人公のお母さんはそれを自分の夫だと信じてるんですよね。
はい。
務 ストームっていうその炭鉱夫の人形。
あ、本当は違うのにってことですか。
全然関係、ただの人形なんですけど。炭鉱の、
はい。
で、娘にもこれがあなたのお父さんよってずっと教えてきたような家庭で。はい、で、まあ、そのちょっと、まあ、ある意味異常な家庭から、やっと解放されて結婚して幸せに生活してるはずの娘が、
うん、
どうしてもそのツトムのことが気になって、
はい、
でツトムをあそこから奪い返さなきゃいけないっていうふうに思い出して、
うん、
それは自分のお父さんなんだっていうそのお母さんの妄想をこうなぞり出すんですよ。でそれがねちょっと母と娘の関係を描く作品たくさんある中でも、ちょっと非凡なものを感じて、まあ文体とか構成とかはねちょっと実は他の候補作に比べてやや成熟してないというか、
うん、
難点もいろいろあったんですけど、
うん、
とにかくね、読み終わってしばらくすると、なんかそのツトムのことが気になって仕方がなくなって、ね。
いや、今、ヤナさんからお話伺って、すでにツトム気になってます、
ね。そうでしょう。それでね、これは何か、何事か重大な才能なんじゃないかっていう気がしてきて、ちょっとね、正直言うとこの作品が受賞するっていうことにはならないだろうなと思ったんですよね。
はい、
他の選考委員の賛同はなかなか得られないんじゃないかなと思いつつ、まあ、ここはちょっと野心的にこっちの作品を押そうっていうふうに最終的に。思って、僕の他はね、小川陽子さんがこの作品、家庭用安心幸福って作品がいいっていうふうに。
あ、そうですか。はい。
ただまあ、やっぱり、今回は高瀬さんの作品の方が票が集まりましたし、
うん、
まあ、彼女の作品も僕すごく好きだったんで、ね、まあ、それには依存がなかったんですけど。う
ん、まあ、今回、非常に接戦だったということですよね。接戦でしたね。
難しかったです。
うん。うん、まあ、直木賞の方もですね、タイトルを見ただけで、ちょっとこう、なんて言いましょうか、ずっしりと迫ってくるようなものもあったりして、
うん、
どの作品も注目だと思いますので、うん、
はい、
ぜひ皆さんもね、お手に取って読まれてみてはいかがでしょうか。
はい。お願いします。
そして、8月に入って、オーディブルでの平野さんの作品、リリースラッシュです。
はい。
8月5日配信が私とは何か個人から文人へと、うん、あとは結界、
うん、
そして8月12日配信がドーン、
うん、
さらに8月19日配信が形だけの愛そして透明な迷宮です、
はい
はい、これナレーションの方はオーディブル側が選んだ方なんですか。
そうです、まあ、候補が上がってきて、まあ、その中でちょっとこうこの人に面近いかなみたいなことはこっちからも意見を言ったりするんですけど、なんかまあ今はもう新刊が出るとだんだんオーディブルとか要するに音声配信も一緒にっていう風にやっていく流れになってますけど、昔の作品はちょっとそうじゃなかったんで、
うん、
そのオーディブル化漏れした作品が結構あったんで、まあこれを機会にちょっとまとめてやってしまおうかということで、今回ちょっとずらずらっといくつかタイトルが揃ったんですけど、
うん、
アメリカとかだとね、結構出版部数っていうかその何万部突破とかいうときに、オーディブルの分も入ってるんですよね。だから電子本で読むか、その紙本で読むか、オーディブルで聞くかっていうのが全部こうフラットになっていて、
はい、
それでね、まあ、オーディブルで聞くっていうのも一つの、まあ、読書体験であるんで、
うん、
日本もそうしたらどうかっていうふうには言っていて、僕とかはね、電子本と、紙の本だけじゃなくて、オーディブルも、何部突破とかっていう時に入れるべきだってことをちょっと言ってる方なんですよね。ただ出版社によってやっぱりまだ考え方がばらけてると思いますけど。
アメリカではもうじゃあかなりメジャーな。
メジャーオーディブル
が小説の楽しみ方なんですね。
出るみたいですね。特にやっぱり車がないとどうにもならない街が結構あるじゃないですか。
そうですよね。こういうところ車社会だから。なるほど。
運転しながらっていうのはやっぱり結構一般的みたいですね。
文字で楽しまれた方ね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、うん、ぜひ今度は音声で楽しむというのもいかがでしょうか、はい、そしてある男がベネチア国際映画祭正式招待、
はい、はい、そうなんですよ。これは
素晴らしい。
僕の手柄のような、僕の手柄じゃないようなやっぱり映画の人たちのお手柄かな。まあでも原作者として、
原作者ですよ、はい、すごいですね。なんか部門がオリゾンティ部門っていうところ。
そうですね、まあ一番大きな賞を狙うコンペティション部門ではなくて、革新的な映像というか斬新な映像の、はい、新しい作品に与えられる賞っていうので、まあカンヌでいうとある視点部門に相当する部門のようですけど、
うん、
まあともかくね、でも正式招待されるってことでがやっぱり大事なので、
はい、
すごく良かったですね。
ねえ。
喜んでて。うん、
これ8月の下旬頃でしょうか。そ
うです
ね。
うん、
実際現地に行きたいというお気持ちも強いんじゃないですか。
いや行きたいんですけどね、多分原作者は呼んでもらえないんじゃないかな。あんまり見たことないですからね、原作者が行ってるっていうのは。
あ、そうですか。なんかそれは意外だなと思ったんですけどね、原作者こそ呼ばれるべきなんじゃないかなっていう。
脚本賞とかありますけど、原作にそもそも与えられる賞っていうのはないから、行ってもね、なんていうか、多分見てるだけだし、会場にも入れないんじゃないかな。
そんな扱いなんですか。
だから、なんか遠くからね、レッドカーペットにいる妻子さんたちをこう、写メとか撮ってるのもなんかちょっと虚しいし、まあ、家宝は寝て待てで、日本からちょっと、見守ることになるかなっていう感じですけどね。
This is my work, my work! とか言ってね。うん、叫んでほしいですけど。
いや、不審者としてなんかこう、要注意人物扱いするんじゃないですか。
まあでもね、本当に素晴らしい快挙だと思います。うん、おめでとうございます。
はい、なんか賞取ったらいいなと思ってますけど。
はい。それでは今日はこの曲から、オスノーボス・バイアーノスで、ア・メニーナ・ダンサー。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはアルバム赤帽ショラーレからオスノーボスバイアーノスのアメニーナダンサーでした。
はい、ブラジルの伝説的なグループの1972年の作品なんですけども、うん、一般的な共同生活を、送っている中、1968年バイーヤで結成されたバンドということで、まあ、世代的にはですね、カエターノ・ベローゾとか、
はい、
ジルベルト・ジルとかに次ぐ世代ということで、うん、まあ、72年のアルバムなんで結構まあ、今からすれば古いですけど、
はい、
そのジルベルト・ジルとかを聞く感覚からするとちょっと新しいっていうんですかね。まあすごくでも今ね、聞いてやっぱり心地よいノリで、
うん、
特に夏に聞くとやっぱりいいなと思います。
ねえ、
うん。
私カチアっていうブラジル人のアーティストで、はい、現在パリ在住の方の、はい、カチアのバージョンで知ってますね、この曲は。はい。うん、まあ、いろんな方が ね、カバーされてますよね。うん、心地よい、サウンドをお届けいたしました。
はい。
さて、引き続き平野さんの話題ですけれども、
はい、
本心の単行本の表紙を飾った母子像、はい、その絵の作者、はい、ゲルハルト・リヒターの展覧会が現在開かれているということで、
はい、
皆さん行かれたという、ね、お話です。
来、はい、ました。はい。
はい、いかがでしたでしょうか。うん。
まあ、リヒターの絵はね、ちょっと、僕の本心の表紙になってる絵は、リヒター的には相当珍しい絵なんですよね。基本的にはもうちょっと抽象画が中心で、
あ、はい、
それか、まあ、写真を非常にこう、写実的に、模写したような作品かっていうのが多いんで、うん、本の表紙はちょっと珍しいんですけど、まあでも、リヒターの全貌がわかるような非常にこう大規模な展覧会で、すごく良かったですね。
うん、ドイツ生まれの現代アートの巨匠ですけれども、生誕90年、画業60年、日本では16年ぶりの個展だということです。
はい。
まあ、ご覧になって、こう改めて感じたこととかって何か、新たな発見だったりありましたか？
やっぱりね、リヒターはある意味分かりやすいんですよね。
うん、
そんなにこう、今やその値段で言うとね、現代アーティストの中で多分最も高い人の一人で、これはね、よくわかるっていうか、抽象画っていうと普通難解な印象があるじゃないですか。
うん、
だけどね、リヒターの抽象画はね、やっぱなんかかっこいいんですよね。色使いとか、その画面構成とか。
はい。
で、だけどね、もちろんその軽薄なかっこいいっていうことだけに収まらない、どこに注目してもね、美術史のどっかにこうアクセスしていくような要素っていうのはこう含まれているんですよね。色彩の問題とか、
うん、
あとはやっぱり写真と油彩っていうメディアの問題だとか、あと非常に政治的な問題とか、あとはね、新聞に載ってる連続殺人の被害者の女性たちの顔を、その記事そっくりに、記事に載ってた顔写真そっくりに模写して、拡大して模写したような作品とか、非常にね、なんか絵が何を描くものなのかとかっていうような複雑な哲学的な問いも 同時に含まれてるんですよね。
うん、
だからそのパッと見た目のこう、やっぱり緑とか赤とか銀色とか、なんていうかこう、キャンパスになすりつけられたような、こすりつけられたような画面で、パッと見た目でこう、わあ、なんかかっこいいみたいな部分と、その深い思索性みたいなのがね、やっぱ絶妙にマッチしていて、あとやっぱり旧東ドイツにいましたし、まあ第二次大戦中のドイツの問題とかっていう政治的な問題とかも非常に直接的にテーマとして扱っていて、
はい、
まあそういう深みのある作家でもあって、まあ彼がこう現代アートのアートシーンでトップを走ってるっていうのは、すごく納得できますね。
そんな。
納得できないアーティストもいっぱいいますけど。
ええ、あ、そうですか。
そうですか。
誰とは言えない、言わないけど、みたいな。うん。うん、でもそんな巨匠の母子像がね、うん、こう表紙になっている本心ってね。
それがね、意外と生々しい話するとね、ええ、なんか、やっぱりアーティストによっては気難しい人とかいて、いろいろ条件つけて、こう、はい、すごく高く言われるとかいうこともあるみたいですけど、結構ね、すんなり許可が下りたんですよね。
あ、良心的に。あ、う
ん、
そうですか。
そんなね、全然リーズナブルな値段で。
良心的なお値段で。あ、そうだったんですね。うん、もう非常に贅沢な表紙なんだなっていうことをね、改めて感じますけれどもね。
う
ん、ゲルハルト・リヒター展は東京国立近代美術館にて10月2日まで開催中です。
はい。
さあ、そして最近話題になった出来事といえばこちら。ピックアップです、はい、
うん、
靴のかかとを踏んじゃダメはもう古い？近年アウトドアブランドメーカーを中心にかかとを踏めるシューズが注目されています、うん、そもそも靴のかかとには足を支え安定させるヒールカウンターとして芯が使われていることが多いそうで、かかとを踏むと損傷する可能性が高いことから踏むことは好ましくないとされていました、
うんうんうん、
ところが最近は程よい厚みのあるヒールとか伸縮性のある素材で芯を使用せずにフィット感を維持することが可能になって、折りたたみ可能なシューズの供給に力を入れているということです。こうキャンプシューズの、フッドモックですか、こうキーンから出しているものとか、あとワークマンのね、このあのスリッポンですよね、このライトスリッポンとか、
はい、
うん、そういった商品が、まあ、それに当たるということなんですが、これは平野さんいかがですか、この靴のかかと踏んじゃダメって子供の頃よく注意されて
まあ言われましたよね。
やりますよね。
で、なんか小学生ぐらいの時だと、まあだらしないからダメって言われるけど、中学高校ぐらいになるとね、かかと踏んでるのはヤンキーみたいな、うん、思われ方もされたし、あとね、僕の高校なんていうのはね、校内で履く上履きが上履きじゃなくてスリッパだったんです、うん、
ね、珍しいです
ね。なんでかっていうとね、上履きにすると走るやつがいて危ないからって言ってね、うん、スリッパだったんですよ、だから中学の時は普通の上履きだったんで、やっぱ結構踏んで歩いてて怒られる友達とかいましたけどね、はい、まあでもかかとのその部分がそういう風に変化してきてるっていうのは知らなくて、うん、でも言われてみたら確かにそうだなって今思って、
うん、
なんか僕ね、足の甲がすごく分厚くて、足の形がなんかね、なんて言うんだろう、こう、ごついんですよね、
うんうん。
横幅も広いし。
はい。
だ結構ね、かかとの形状が自分の足に合わなくて硬かったりすると、割と靴ずれがすぐできちゃうんですよね。
うん。
だからね、そこがこうソフトな素材になってとかっていうのはなんかいいなと思います
。うん。こういうスリッポンみたいな形状のものお持ちですか、実際。
いや、持ってないですね。
あ、持ってないですか。
うん。まあ普通のサンダルはもちろん持ってますけど。
うん。ねえ、まあ、かかとがそもそもその踏んでもいいというよりない形のものもね、最近あったりしますけれども、ね、こうやって、なんでしょう、こう最近見ていて、あれ、前とは違うんだって感じたことって他にあったりしますか？
なんでしょう。でも、若い人の格好とかね、もうファッションはやっぱり、移り変わっていきますよね。もう、
ね、
それこそ、ちょっと前から言ってるけど、もう慣れちゃったけど、
はい、
今の若い子が着てるみたいな、なんていうの、トップスがちょっとこうボリュームがあって、
ええ、
かなりハイウエストのパンツ履いて、
はいはいはいはい、インしてね、
インしてベルトキュットっていうか、いうシルエットは、うん、2年前ぐらいはね、相当違和感がありました
ね、
ね、まあ今やもうすっかり慣れちゃって、うん、もうでもこう慣れた頃だから、もうそろそろ終わるのかなって気もしますけど ね、
ね、
最近
白ソックスとかね、
そうそうそうそう、またなんかローライズのGパンとかが出
始めたりとか、あ、そうですね、腰パンみたいな、腰履きみたいなものもね、う
ん、あと昔マイケル・ジャクソンとかの動画 見るとズボンの丈がすごく短くて、結構靴下が見えてて、あれがその後裾が長い時代が結構あったから、なんか80年代だなと思ったけど、今またね結構、まあ、夏とか特に丈の短いパンツ履いてる人たちも多いですけどね、
はい、
まあ、あれもまたもしかしたら長くなるかもしれない
です。そうですよね、慣れてきた頃にまた、うん、っていうものがね、うんうん、流行り出したりっていうのが、うん、まあ、流行は回るって言いますけれどもね、うん、まあ、移ろいには抗えないということでしょうかね、はい。ここでお送りするのはこちら、チープトリックマイティーウィングス。ピートル
平野健一郎のそろそろいい時間。
夏の音ですね。お送りしたのは映画トップガンのサウンドトラックからチープトリックマイティーウィングスでした。
はい、まあ、昔のオリジナルのトップガンの方ですよね、
はい、
まあ、一番最後に流れる曲で、僕が小学校6年、5年生か6年生ぐらいの時に流行って、
うん、
まあ、だからもう今から35年ぐらい前ですけどね、
はい、
気がつけば。でもこのサウンドトラックの、あの、レコードをレンタルレコードから借りてきて、うん、カセットテープにダビングして、
はい、
まあ、本当によく聞いたんですよね。
うんうん、
前もちょっと言ったけど、やっぱり僕洋楽を聴き始めたきっかけの一つは映画のサントラだったんですよ。ロッキーとか、
この時代の。
でサバイバーとかチープトリックとかね、
はい、
こういう音ですよ。あの、ハードロックっぽいけど、うん、ちょっとこうシンサイザーとかも入ってて、
うん、ポップロック
メロディアスでっていう、
うん。
で、この曲もね、やっぱ当時すごくよく聴いてたんですよね。
うん、
それで、トップガンマーヴェリックっていう新しい、
はい、
話題になってるんで、まあ、ついに見に行ったんですよ。
ついに、いかがでしたか？
うん、まあ、よくできてましたし、まあ、映画がなんかもう映画っていうより、こう、ドキドキの興奮体験、なんかバーチャル体験をするものっていう風に捉えるんだったら、
うん、
結構もう究極かなっていう感じがしましたね。
ドキドキ体験、
まあ一種のこう体感的な刺激っていうか、まあかっこいいとは何かとかでも書いたんですけど、その生理的な興奮を与えてくれるようなものに、こう映画の一つの方向として特化していくとすると、
うん、
大きなスクリーンで、
うん、
なんだったらもう椅子とかまで動いてみたいな、
うん、
そういうことの追求っていう意味で言うと結構究極の映画かなっていう感じしましたよね。もう話自体はちょっともうね、ゲームみたいな感じもあって、テレビゲームみたいな、
はい、
そのこっからここまでターゲットまでいかに短い時間で難しい条件をクリアしながら達することができるかっていうことのトライを本番に向けてずっとやっていくっていう話で、やっぱその何度もトライしてる状況がちょっとね、ゲーム的なんですよね。映画っていうより、
うんうん。
で、最後ね、まあちょっと見てない人もいるだろうからあんまり言わないけど、最後ちょっとまあ主人公はそう危機に陥ってそこからまた脱出するんですけど、
はい、
そのあたりの話がちょっとね、いくらなんでもどうなんみたいなところもあって。
あ、そうですか。
あとね、結局やっぱトム・クルーズが代替わりしないまま、トム・クルーズがヒーローのままなんですよね。だそれがね、ちょっと、おっさん、おばちゃん世代はいいけど、
ええ、
若者が見てどうなのかなっていうのは若干気になりましたけどね。
ああ、世代交代するべきだと。
してないっていうの、
ええ、
うん、ただね、僕やっぱりね、うん、トム・クルーズが好きだっていうことをね、
うん、
再自認したんですよ。
ああ、そういう方が多いんじゃないですかね。う
ん、あの、なんとも言えない笑顔が。
うん、いや私ね、実はあのマーヴェリックが巷で話題なくせに、うん、週末トップガンじゃなくってカクテルを見たんですよ。あのわざわざ借りて、
あれは僕の小学生の時の流行った映画ですね。
そうですよね、確か、うん、トップガンが86年でその次の88年の、うん、はい、映画だったんですけれども、うん、なんか改めてちょっと見てみたいなと思って、
うん、もう
夏にぴったりじゃないですか、
うん、
見ましたけどね。やっぱりおっしゃるように、あのトム・クルーズのキラースマイルはもうダメですね。もう目がハートですね。
なんかね、なんか奥行きがありますよ、あの笑顔。
笑顔に奥行き、う
ん、なんかね、表面的なね、こうキラッとしてる笑顔だけじゃないんですよね。なんかこう、
さすがですね、表現が素晴らしい。奥行きのある笑顔、うん、
自分のこう思惑と現実との淡いでこう微笑んでるっていう感じですかね。なんか不思議な笑顔ですよ、あの人にしかできない。
そうですよね、
うん、
いや そっか、マーベリック、もうリピーター続出で、私の周りはもう2回目見に行ったとかっていう方もね、あの言う人もいたりして。
それで、ちょっと興奮冷めやらなくて、
はい、
オリジナルのやつまでついつい見ちゃったんですよ。
はい。
ネットフリックスかなんかで。
あ、そうです
か。
マーベリック見た後に。
見た後にちょっと懐かしくて。
あ
のオリジナルはね、2時間ないんですよね。1時間40何分ぐらい。そんな短かったかなっていうような映画で。でもね、やっぱりオリジナルの方がすごいと思いましたね。
あ、そうですか。
やっぱりトニー・スコットっていう監督の、なんていうかな、画期的なところっていうのはね、やっぱり、やっぱ今見てもすごいと思いますね。こうやって撮ってんのかなみたいな初歩的なところから、本当にかっこよく撮ってますしね。
トップガンを、じゃあオリジナルを先に見た上でマーヴェリック見に行ってみようかな。
うん、まあ見てなくても楽しめるとは思いますけど、あ、そうですか。まあ、先に見た方がいいと思いますよね。で、なんかね、もう映像の抜け感がすごいんですよね。こう空飛んでるシーンはもちろん空はってうん、広がりありますけど、まあトム・クルーズがノーヘルでこうバイクでバーって街中を走り回ってる場面がちょこちょこちょこちょこ挿入されるんですけど、その道がね、なんかもう本当にこうスカーッと抜けた空と道とっていうのを、革ジャン着てレイバンみたいなサングラスかけて、あのトム・クルーズがね、川崎のバイクに乗ってこう、
あ、川崎なんだ、
男川崎のバイクに乗ってこう疾走してる場面がね、やっぱり小学生の時ちょっと憧れましたよね。
あ、
なんか気持ちよさそうでかっこよくて、うん、
いや、誰が見てもかっこいいっていう、そういう絵が広がってるんでしょうね。
いや、だからなんか久しぶりに見て、やっぱり昔のものを見るともう単純に対象としては見れなくて、うん、その頃の自分のこといっぱい思い出しちゃうから、
いろいろとね、
もうなんか心
よみがえりますよね。
かき乱されてしまう、
かき乱されてしまうそんな平野さんのもうルーツともいえる、はい、トップガンのサントラからチープトリックのマイティウィングスお送りしました。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間。さて、引き続き気になる話題はというとこちら、はい、うん、アメリカ俳優ジェームズ・カーン氏死去、
うん、
映画ゴッドファーザーなどの出演で知られるアメリカ俳優のジェームズ・カーンさんが亡くなりました。
はい、
82歳でした。ゴッドファーザーではマフィア一家の長男で血の気の多いソニー・コルレオーネ役を熱演、はい、
うん、
アカデミー賞助演男優賞の候補にもなりました。弟マイケル役を演じたアルパチーノさんは、偉大な俳優で素晴らしい監督、そして私の親愛なる友人だったと追悼しました。
うん、
またフランシス・フォード・コッポラ監督は、カーン氏の出演作や演じた多くの素晴らしい役は決して忘れられないとコメントしています。
うんうん、まあ、やっぱり、
どうでしょうか。
ゴッドファーザーの演技は印象残ってますけどね。
うん、
なんかああいう、こうある種のカラマーゾフの兄弟的な劇場型の兄貴と、こうおとなしいけれども一番大きなことをしでかしそうな純粋な弟みたいな世界観の中で、やっぱりドストエフスキーほどその深みがあるわけじゃないけど、そのカーンが演じた長男っていうのは非常にこう単純だけれども、その妹思いで直情的であるからこそ敵につけ込まれて、まあ殺されてしまうわけですけど、
うん、
まあやっぱり印象的な登場人物ですよね。
うん、
そんなにね、彼の出演作を他にきちんとフォローしてるわけじゃないんですけど、やっぱりゴッドファーザーの中の演技は印象に残るもんですね。
うん、先ほどのトップガンじゃないですけども、こういったゴッドファーザーとか思い返して見ることっていうのはありますか、うん、ご自宅で。
まあ、たまにありますよね。今もう全部見ることはないけど、そのネットフリックスとかアマゾンプライムとかで簡単に見れちゃうから、ちょっとあの場面をもう一回見たいなとか、
うんうん、
そういうのでちょっと見ることあるんですけどね。でもそう思って見出すとやっぱり全部見ちゃうんですけど、
ね、そうでしょうね。
で、なんか、その、ネットフリックスがね、最近ちょっとこう、新規の会員数とかの数が減ってるとか、ニュースありますけど、
はい、
僕それね、一言ね、ネットフリックスの人たちに意見をしたいことがあるんですよ。
はい、お願いします。
あのね、意外とね、見たい映画、見たい作品がなんか、あれだけの数あるからあるはずなんですけど、たどり着かないんですね、簡単に。
はい。
でね、検索機能とね、リコメンド機能にちょっとね、問題があるんじゃないかっていう気がするんですよね。
うん。
だっていうのね、
それは ごめんなさい、ネットフリックスの中にあるのに、あるものになかなかあるはずなのにってことですか。
うん、僕が見たいものがね、あるはずなんですよ。
ええ、
だけど、ちょっと昼ご飯とか家で食べるときにね、テレビは面白くないから、もうちょっとネットフリックスを見ながら食べようと思うときに、
うんうん、
なかなかね、見たいものにたどり着かなくて、うん、10分とか15分とか見たいものを探してるうちに、
うん、
俺はご飯も食べなくて一体何してるのかって気になってきて、
はい、
だけどね、アマゾンのね、本とか、その音楽とかのリコメンドはね、すごい精度で、うん、あ、これ読んでみたいとか、これ聞いてみたいみたいなのに、こう、出会うんですよね。
ええ。
だからね、ネットフリックスはちょっとそのね、リコメンドのアルゴリズムがね、弱いんじゃないかな。それでみんながめんどくさくなってんじゃないかなっていう気がしていて。
そう言われてみれば思い当たる節があるっていうか、うん、私がその見たいものはネットフリックス上になかったんですけれども、うん、もしかしたらこういうのもお好きかもしれないって言って下に出てくるじゃないですか。
うんうん、
それが全然あまりこうフックしないってことありましたね。
そうなんですよ。それで、結局ね、めんどくさくなるからもう、夏メロじゃないけど、
うん、
夏映画っていうか、昔の、うん、映画でもちょっと見ながら、昼ごはんでも食べようかなとか思って、ちょっと、トップガンとかね。
あ、そこにね。
見ちゃうんですよね。
そう
するとね、もうなんかちょっと、ノスタルジックな気持ちになるんですけど。
思い出とともにっていう、先ほどの話に戻っていきますが、うん、そうですか。まあ、じゃあ、ゴッドファーザーも、またね、はい、改めて。
はい。またね、見たくなりますね、ちょっとね。
人も多いかもしれませんよね。
はい。
心よりご冥福をお祈りいたします。曲はシオクローカーで Jazz is Dead featuring Gaily Bartz Casa Over All People
ピアノ健一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはニューアルバム Love Quantum からシオクローカー Jazz is Dead でした。
はい。まあ今、まあジャズはね、すごく才能のあるすごい人たちが続々と出てきていて、
はい。
まあその新しいジャズを牽引してる一人、まあ奇才的なあの人ですけど、うんうん、まあ彼がこう自分の音楽的なメンターであるゲイリー・バーツと、それから長年の友人のカッサ・オーバーオールを、
うん、
まあボーカルにフィーチャーして作った曲なんですけど、まあこのジャズ・イズ・デッドっていうのはこうインタビューとか読むとね、結構彼のなんていうか、こだわりの主張がこもっていて、うん、とにかくジャズっていう名称をもうやめようっていうことを言ってるんですよね。
うん、
で、まあ、もともとジャズっていうのは、その、黒人のその音楽っていうのに、及ぶ上で、別称的な響きも実はあって、
うん、
だから昔からそのジャズっていう言葉を使ってほしくないって言ってるミュージシャンたちはいて、リー・モーガンとかもそうだし、まあ、マイルス・デイビスとかも、あのマイルスの場合はね、ちょっとこう差別的なニュアンスっていうよりも、うん、ジャズっていう枠組みに入れちゃうともうみんながスルーしていっちゃうから、
うん、
もうジャズと言うなと、
うん、
ジャズの棚に置いたらね、
はい、
もう、うん、ジャズファンしか聞かないから、
はい、
っていう意味でジャズって言ってくれるなとかいうことを言ったんだけど、うんうん、まあそのシオクローカーはまあそういう先人たちのインタビューとかを自分でインスタとかにもアップして、俺が勝手に言ってことじゃなくてね、もうみんなあのジャズの偉人たちもそう言ってんだって言って、
うん、ま
あ、だからジャズっていう言葉とそのジャズっていう概念みたいなものをもういいんじゃないかっていうようなことを言ってるんですよね。で彼がやってる音楽自体は、
うん、
まあ、紛れもなくやっぱりジャズをベースにして、はい、そこから発展していった音楽なんですけど、うん、っていうのはね、ちょっと意味がこもった非常に興味深い曲なんですね。
全くなんか初耳というか知りませんでした。そんなジャズにそういう意味がね、もともとあったなんて、うん、まあ、じゃあ概念がデッドっていうことですね。
そうですね、まあ、だから多くのね、ミュージシャン、うん、ジャズミュージシャンってことに誇りを持って、うん、ジャズって言葉に特に抵抗を持ってないと思うんですけど、まあ言うなればこう問題提起っていうんですかね、
うんうん、お送りしたのが、シオクローカーですね、
はい、
Jazz is Dead featuring Gaily Bartz Casa Over All でした。
はい、
さてここでメッセージご紹介いたしましょう。
はい、
ラジオネームメガフォンさん、男性の方です。
はい、
平野さん、トムセンさん、こんにちは。
こんにちは。
この前 iPhone を買い替えたのですが、ちょうどそれが値上がりの日、
うん、
思っていたよりずっと出費が多くなってしまい大ショックです。
うんうん、
他にもいろいろと値上がりしていますが困ったものですね。
うんうん、
それともこれまでが安すぎたのか、収入が増えていないのか、点点点というメッセージです。
まあ収入が増えて景気が良くなって ね、みんながいろんないいものを買いたいっていう風になってって、うん、それにつれてもいい商品が高くなってってみたいなことはね、納得できますけどね。
そうです
ね。今のはもう円の価値がなくなっていくっていうような話と、うん、まあ円とドルとのね、金利差のことで起きてることだから、やっぱ辛いですよね。なんか、秋冬物をね、そろそろ、まあもうちょっとしたら、買いに行こうかなとか思うんですよ、服とか。どんな値段になるのかなって、ちょっと戦々恐々としてますけど。
ああ、そうですか。
海外ブランドとか。
そうか。
数万円ぐらいやっぱ高くなるんじゃない。
あ、そんなに変わりますか。
うん、iPhone とか値上げすごいですからね。
うん、え、どれぐらい変わったんですか。ちょっと。
いや、iPad とか3万円ぐらい高くなってる
んです。え、そんなに
元のもの
より、
元の値段より、うん。
そうか。それはメガフォンさん大ショックだわ。
いや、きついですよね。
ね
え。ちょっとね、今のところ、日銀も今の政策を続けている限りは、円安が止まりそうにないですからね。
うん、
まあ、ちょっと140円手前ぐらいで停滞してますけど、
はい、
そこを超えていくとね、また150円ぐらいまで行くんじゃないかっていう人たちも結構いますしね。
まあ、困りますけどね。うん、逆に日本のものをこう買う海外の人たちにとってみたら、うん、だいぶ今が買い時みたいな。
まあだから不動産とかやっぱりすごい買い漁られてるん
ですよね。うん、そうですよね。買収されてますよね。はい。メガフォンさんメッセージありがとうございます。
ありがとうございました。
番組へのメッセージ引き続きお待ちしております。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアでオーディと検索。そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。
はい。
ではここで今回のトミーズチョイスです。
はい。
今回は最近私がハマりにハマっているアーティストを持ってまいりました、うん、
はい、
日本のアーティストなんですけれども、うん、バウンディというシンガーをご存知でしょうか。
いや、知りませんでした。
はい、現在22歳の現役大学生で、
うん、あ、そんな若いんですか。
あ、そうなんです。作詞作曲アレンジはもちろん、うん、アートワークデザイン、うん、映像もすべてセルフプロデュースするっていう、うん、マルチアーティストで、もう彗星のごとくシーンにね登場したんですけども、うん、大注目で今もう、うん、あの若い世代を中心に
うん、
大人気ですね。もうあのダントツで1位っていう。
そうなんですか。
なんですけども、そうなんです。
へえ。なんかシティポップ以外の日本の音楽がトモセンさんから出てくるってのは珍しいですね。
あ、そうなんですよ。ね、うん、まあ、あのご多分に漏れずハマってしまいまして、あの先日ライブも見に行ったんで、まあイベントの中で、あのバウンディも出るっていうそういうイベントに参加したんですけども、うん、もうライブでもね、本当に涙が、あの、止めどなくこう出てくるぐらい感動して、いや感動して感動して、すごい楽曲が素晴らしくて、あのロックとかヒップホップとか R&B とか、あと新生系のポップっていうんですか、もうあの本当にジャンルレスなんですね。だからその曲によっていろんな顔を見せてくれるので、うん、一概にこういう音楽性ということを、ね、言えないんですけれども、うん、ちょっと今回なのですごい迷って、
うん、
平野さんに少しでもあいいんじゃないっていうふうに聞いてもらいたいなっていう一心でですね、選んだのが今から2年前にリリースされました、はい、2020年の一曲です。ちょっと聞いてみてください。
ってことは当時20歳ぐらいってことなんですか。はい、
そうです。20歳の頃の作品です。バウンディ、世界の秘密。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
今回のトミーズチョイス、私がハマりにハマっているアーティストということでバウンディ持ってまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。
はい、いや、そんな人気があるとは全然知らなかったんですけど、すごいですね、20歳ぐらいで女、うん、やっぱりでも今の若者って感じはしますね。
あ、そうですか。
うまく言葉で言えないんですけど、
うん、そうね。なんか、まあ、なぜこの曲にしたかってもう一つ理由があって、はい、これ、まあ、2020年の12月頃リリースされたんですね、はい、なので、まあ、コロナになってコロナ禍で生まれた楽曲なんですけれども、うん、やっぱりその若いなりにの閉塞感しかない今の世界で、
うんうん、
何を思ってるかっていうね、
うん、
なんかそのあたりがリリックであの書かれているんですよね。で、うん、まあ、その彼が言ってるのはもう希望も何にもない、あの絶望しかないような世の中なんだけれども、
うん、
まあ、そんな中でも今この生きることの喜びだったり今をどれだけ楽しめるかっていうことがなんか歌われていて、そこも含めてなんか聡明でいいなっ ていう、
うん、
はい、でこの曲にしましたけれども、また持ってきます、ね、また持ってきます、
はい、いろんな曲
持ってきます、はい、ファウンディ世界の秘密お送りしました、
はい、
平
野健一郎のそろそろいい時間。
ある男、南向きの窓から差し込む太陽の光が通路を経て木戸の顔をまぶしくいた。それを機内サービスの CA が遮った。木戸はコーヒーを注文した。そしてプラスチックの蓋を外して香りを嗅ぎつつ少しすすると、また窓の外の青空と再動し続けている翼を眺めながら考えた。変身物語にはタイトルの通り、ありとあらゆる変身譚が収められているが、なぜ変身するのかというソータの子供らしい素朴な疑問に、木戸は結局答えを見出せなかった。彼は太陽神たる父親の金色三千たる馬車を乗りこなせず、世界中を焼き尽くさんばかりに爆走し、最後はユピテルの雷に射抜かれて死んだかわいそうなパエトンを思い出した。彼の姉妹である太陽の娘たちは、弟の死を悲嘆し、慟哭し続け、ついには美しい涙の琥珀を残して樹木へと姿を変える。英雄アクタイオンは、たまたま森の女神、リアーナの水浴を見てしまったというだけで、その激しい怒りを買い、おじかに姿を変えられて、主とも気づかぬ飼い犬たちに噛み殺されてしまう。クピードの矢に打たれたアポロンは、愛されることを知らないダプネを追い回し、彼女は自らの美しさを恨んで月経樹へと変身する。取り留めもなく思い出すがままにそれらの神話を脳裏に蘇らせながら、木戸は原誠だけでなく、お三浦の仲介で戸籍を交換していた一軍の人々のことを考えた。彼らはまた悲しみが極まって、あるいは追い詰められて、あるいは無理やりに違う自分へと変身せざるを得なかったのではあるまいか。そしてある者はそのために愛され幸福を手に入れ、またある者はさらなる輪落を経験している。
People 平野啓一郎のそろそろいい時間。
アルバム18からジェフ・ベック&ジョニー・デップ、アイソレーションでした。
はい。車やギターといった共通の趣味があるらしく、なぜか不思議に意気投合したジェフ・ベックとジョニー・デップというですね、異色の組み合わせのユニットがですね、
はい、
遊びでやってるだけじゃなくて、なんとアルバムまで出してしまった、
うん、
作品で、まあ、オリジナル曲ではなくて、今回書けたらもうジョン・レノンのカバーですけど、
うん、
他にベルベット・アンダーグラウンドだとか、ビーチ・ボーイズ、マーピン・ゲイなどの、まあ、カバー曲が収録されてるアルバムなんですね。で、まあ、ジョニー・デップはね、僕一回ギター弾いてるの見たことあるんですよ。
はい、
日本のなんかのイベントで、
うんうん。
で、それはね、なんか、彼のかっこよさと、
うん、
やっぱりこう、なんていうか、ステージだからかっこつけてギター弾いてますけど、と、ちょっとその腕前のギャップが、結構なんかこう痛い感じで、
うん、
どうなんっていう感じだったんですよ、その時は。
ええ。
だけど、その時もジェフ・ベック来てたんですよね、そのイベントに、
うん。
で、だけどね、なんかジェフ・ベックみたいなね、あんなこだわりの結構、
そうですよね。
気難しい人だと思うんですけど、
ええ、
割と。何か心を痛むのがあって、
うん、
息投合してやってるみたいで、まあこの曲自体はね、すごく、いい曲になってますけどね。
ジョニー・デップ、いや、そうなんですよね。例えば、アリス・クーパーとか、うん、エアルの、ギターのジョー・ペリーとかと、うん、あのバンドも組んでたり、ね、して、うん、ハリウッド・ヴァンパイアーズでしたっけ、
うんうん。
なんか、なんでしょうね。こう、懐に入るのがうまいというか、なんでしょうね。こう、すぐ意気投合する、人懐っこさがあるんでしょうかね、まずは。
意外とね、あんな、ちょっと、彼自身も、ちょっと、とっつきにくそうに見える人ですけどね。
はい。
まあ、なんか、バイブが合うんでしょうね。
うん、Let's rock together! みたいな感じで、うん、なんか誘うんですかね。ジェフ・ベック&ジョニー・デップ、Isolation でした。
はい。
そして、お聞きいただいた朗読は、ある男からです。
はい。 木戸っていう主人公の弁護士が最後にちょっと宮崎に行って、その自分にもともと亡くなった夫の調査をしてほしいという依頼した女性に会うの場面なんですけど、
はい、
ちょうどこの宮崎に行こうとしてる時に飛行機の窓から日が差してこう顔に当たってとかいうあたりが、
うん、
映画の予告映像の中でも、うん、あの割とこう切り取られて、
うん、
使われてる場面で、妻夫木さんの顔をこう光がバーッと照らしていく場面が予告映像の中にあるんで、
はい、
ちょっとそれを意識しながらその部分を読んでみました。
あの朗読していただいた中に登場する変身はカフカの変身ですか、
うんうん、まあ、カフカの変身もだけど、ヨーロッパの中で変身っていうのは、まあ、もともとはオイディウスっていう人がまとめて書いた、あの、変身物語っていう、ギリシャ、ローマの、
神話の、
神話をまとめた本があって、まあ、それでやっぱり変身するんですよね、いろんな登場人物が。で、それが、やっぱりこう自分の存在の危機が極まったところで、なんか別の存在に変わってしまう。よく不思議なんですけどね。それとこう、小説のテーマともちょっと重ねて、木戸は自分が今までやってきた調査を振り返るっていうの
は、ね、思いを巡らせているっていうね、うん、ところでしたけど、全く違う自分になるっていうのは、うん、一体どういう感覚なんだろうっていうことを考えながら機内にいるっていうですね、
うんうん、
え、木戸の姿が、まあ、描かれたシーン朗読いただきました、はい。まあ、かき氷でもね、夏ですから食べながらしばし読書タイムいかがでしょうか。
はい、
ピーポー、平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはアルバム Inside Out から月ビーツ、クーブルフーフィーチャリングフレネティック、ギーコ&YG パブロでした。
はい、フランスというかフレンチラップっていうのをね、時々なんか聞くんですけど、やっぱフランス語圏が広いから、
うん、
必ずしもフランスのあのミュージシャンばっかりじゃなくて、この人たちはベルギーの、新進ラッパーなんですけどね、うん、フランス語で一応夜間外出禁止令みたいなあの意味なんですけど、歌詞はやっぱり社会の、なんていうんですか、うん、こう、底辺からの苦悩みたいなものが歌われてる歌詞で、まあ、リリックで、映像もね、そういったあのリックですけどね。やっぱり、フランス語はね、なんかロックにはあんまり結局向かなかった言葉だと思うんですけど、あんまり有名なミュージシャン出ませんでしたし、
うん、
ミシェル・ポルナレフとか、なんかそんなような人たちのこう、割と甘いロックみたいなのが思い浮かびますけどね。うんうん、でもラップにはすごくやっぱり相性がいいんで、ね。
わかります、
うん。ラップはやっぱちょっとアメリカの英語のラップと違った心地よさがあるなと思って、ちょっと聞きたくなりますね。
もうフォーカスポーカスでしたっけ、うん、もう確かフランスのラッパーなんですけど、うん、あのよく聞いていた時期があって、うん、あの全く今おっしゃったことを私も感じました、うん、フランス、うん、フレンチラップっていうのは非常に耳心地がいいなと思って、うんうんうん、
まあ、はい、やっぱりね、こうそれこそジェーン・バーキンみたいにささやくようにも響くけど、やっぱ強く主張するときには結構やっぱフランス語ってこう強い破裂音とかもこう強調されるし、うん、強い言語なんで、ラップにはそこが合ってると気がしますね。
はい、うん、これあの正式な発音で言うとどういうタイトルはどういう発音になりますか。
まあ、クーボフーっていう、
クーボフーっていう
そうですね、
うん、難しい。チキビーツクーボフー、はい、でした。
はい、
ピーポー平野啓一郎のそろそろいい時間。
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか。
はい、
さて夏休みも後半戦、うん、学生の方はそろそろ宿題が気になって焦り出す頃かなと思いますが、うんうん、夏の後半戦、平野さんはいかがでしょうかね、ご予定。
もう淡々と溜まってる仕事をこなしていくっていうぐらいですけどね、うん、夏が暑いで、僕が子供の時はやっぱりさすがにここまでじゃなかったから、
はい、
朝から晩まで外で遊んでっていうのが夏休みの楽しい思い出でしたけどね、うん、今そんなに外にいたらちょっとやっぱり危険じゃないかと思うし、子供が外に遊びに行くとか言ってもね、やっぱちょっと心配になりますからね。
そうですよね。
それもすごく変わっちゃいましたよね。
結構子供はね、 ちも5歳の娘いますけど、気にせず外に、ね、暑さ気にせず、まあ、暑いとかは言いますけど、それでもね、外でこう日中遊んでたりするんですけどね、やっぱりちゃんと見てあげておかないと、
そうですね、
身の危険を感じる、ね、命の危険の暑さですからね、皆さんも十分に熱中症対策されてください。
はい、
番組へのメッセージお待ちしています。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアでオーディと検索、そのオーディ内にある番組 People のメッセージフォームからお送りください。またウェブサイト、ノート、音声配信プラットフォーム、 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、 平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。こちらもチェックを。来週のこの時間は広金健一さんが担当する People編集長お時間ですをお送りします。平野啓一郎のそろそろいい時間、お相手は
平野啓一郎、
そしてトムセン陽子でした。
それでは
People
平野啓一郎のそろそろいい時間。